Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。9月21日1556回です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、ちょっと前にもう少しかかるというね、メールが入ってました。というわけで、とりあえず一人喋りで始めてみたいと思いますが、あ、ケイタ君こんばんはです。おはようございます寝起き、まさかにだと思うんですけどね。はい、明日22日、88プラス、アプローチシリーズ3、そして、Apple TV 4K、発売開始ですが、明日手に入れる方いるのかな？ノラちゃん、こんばんはです。ここか。なんでこりゃはい、江口さんこんばんはです。新型 iPhone 手に入れる人いるのかな。私はいずれもスルーですけどね今んとこソフトバンクと au さんがどうも、期間店で発売イベントをやるみたいですよ。ドコモさんがやるっていうニュースは今んとこちょっとまだ見ないですけどね。多分ドコモやるんじゃないかなと思うんですけどね。あ、ゆうさんこんばんはです。ノラちゃん欲しいなってことは、予約してないということかな。ケイタ君シムフリーモデル、いいなぁ。8かな、8プラスかなお散歩さんこんばんはです。アイツさんこんばんは。スキちゃんもう少しかかるというねメールが届いてますんで、途中から参加をしてくれるかなと思ってますけどもね。リネレボやりながら聞いてます。リネレボ、なんかこの間書いてあったゲームとはなんか違うような気がする名前が何のゲームだろう。はい、というわけで、まあ明日は iPhone 祭りが繰り広げられるんではないかと思いますが、あまれみさんこんばんは。コバワーですかまあ明日は iPhone の発売日、そして明後日9月23日はもうお彼岸の中日さんですけどもね、皆さんお墓参りしましょうね、土曜日だからねちなみにお彼岸、 皆さんとこは何食べるんだろう。おはぎ、ぼたもち。あのおはぎとぼたもち何が違うんだろうというふうに私は思ったんですよ。あの桜餅が2種類あるじゃないですか、西と東で。おはぎとぼた餅、物としては多分同じもんじゃないのかなと思うんですけどもね。違いがあるのかなと思って一応調べてみました。ぼた餅とは春の彼岸に作って小豆の粒をそのまま季節に咲くボタンに見立てたのがぼた餅。そしておはぎですね、秋の彼岸に作って小豆の粒をその季節に咲く萩の花に見立てたものがおはぎ。つまり小豆をボタンに見立てるか萩の花に見立てるか、この違いみたいですね。なので物的には全く一緒ということらしいですけどもね。アフチさん出た、おはぎボタン持ち問題。世間でもそんなに騒いでるんですかね、おはぎとボタン持ちの違い。ただ名前的にはなんかおはぎの方が上品に聞こえますよね、ボタン持ちっていうよりも。アクハクさんこんばんみー、こんばんみー。ま、地方によってはあんじゃなくて栗あんとか、あとあれもありますよね、枝豆を潰したやつ、何だったっけ、ずんだ、ずんたんをまぶしたやつ、あとまあきな粉をまぶしたのもありますよね。私はあんこよりもきな粉の方がね好きっちゃ好きかな。2つ並べてあったらきな粉の方を食っちゃうかなって気がしますけど、味噌あんにごまきなこ、味噌あん、はあ、味噌味は食ったことないな。ごまきなこはなんか美味しそう。あ、丸山さんこれ由来 URL を貼ってくれてますね。私が今この状態でこの URL を見てしまうとどうなるんだ、配信止まっちゃうのか。ラジオツイキャスだから裏行っても切れることもないのかなぁと思いながら、ちょっと怖いので、URL は iPad の方でちょっとタップしてみようか。iPad の方で、iPad の方に URL が出てこない。ガニちゃんは明日手に入るんですね。おめでとうございますですよ。いいな、いいなって感じですけどね。YouTube の方にはね、もう今日の時点で開封の儀を上げてる。まあ海外ですけどね。多分1日早く届いてるんじゃないかなと思いますけども。7と8を比較した。URL、URL じゃなかった動画が YouTube の方に上がってます。あの、ちょっとチラッと見たんですけどもね。やっぱり背面いいですね。あのガラス加工がしてあって。見た感じ。うん。ちょっと高級感があるのかなって感じしますけどね。江口さん、ずんだはお盆に食べたなぁ。仙台で。うん。ゆうさんは、2019年7月に、え、2019年？それは2017年の間違いじゃないのかな。シックスエス買ったのでしばらく買えないな。 ケータ君、10もいいな。うん。もし買うなら10だな、僕は。8スルーしても。でも今の7プラスがまだ1年以上残ってるんで、無理だな。サンボさん、8は買ってないけど、iMac の修理がもう終わったみたいで、明日には帰ってくるかな？お、修理完了ですね。あ、ゆうさん、2016年ね。16年7月なら、あ、そっか、まだ1年か。残債が残ってるんですよね。はい。というわけで、買える人も、買えない人も。まあ、買えない人は、キャリアの店頭行って、実機を触って、いいな、いいなってね、よだれを垂らしながら、見なきゃいけないのかなって気がしますけどね。はい、それではですね、本編の方へ行ってみたいと思いますよ。というわけで。ノラちゃん、10欲しいが不安だし。え、不安ってのは何が不安？支払い切れるかどうか？不安は大丈夫でしょ。何が大丈夫か、根拠も何もありませんけどね。それでは、記事の URL を、空海、数字の3の方へね、入れておきますので、そちらを見ながら、皆さんはお楽しみください。ポッドキャストでお聞きの方は、テキストの方に URL が貼り付けてありますので、そちらで確認いただきたいと思いますが、まず最初は気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ポケモンニュースです。9月23日早朝から春分の日に合わせたイベントを実施。星の砂2倍やギフトボックスの提供などという記事が出てました。イベントは日本時間の9月23日早朝から10月2日まで実施されますと。期間中にポケモンを捕まえたり卵を返したりした時に獲得できる星の砂がいつもの2倍手に入ります。またポケストップやジムで手に入れる2キロの卵からはラッキーメリーブじゃなかったメリーブヨーギラスなど見つけるのが難しいポケモンが飼えることがあるほか、ショップでは期間限定で幸せ卵、ルアーモジュール、通常の 1.5 倍の速さで卵が買える新しいスーパー孵化装置が入ったギフトボックスが提供されます。さらに期間中に新しいポケモンを図鑑に登録すると通常の3倍の XP が得られるようになります。ということで。はい、ポケモン。キャンペーン、お彼岸キャンペーンがあるようですよ。イベントですね。2キロの卵から珍しいのが出てくると、ラッキーメリープヨーギラス。ラッキーっていうのはあのピンクの丸々したやつだったっけ。でメリープは羊っぽいやつ。で、ヨーギラスはなんか赤ちゃん怪獣みたいなやつですよね。あと今回新しいアイテムとしてスーパー孵化装置ってことも出るんですね。通常の 1.5 倍の速さで卵が買えるということなんですね。私今日卵10個じゃない、9個。全部孵化装置に入ってる状態なんだよな。早めに孵化させて新しい2キロ卵を手に入れないといけませんね、明日は。お散歩さん、来週また入院で医療費がかかった iPhone を 変えるどころではないな。あ、そうか、追加の入院がありましたね、おさんぽさん。来週からか。ノラちゃん、新機種は、アップルは、怪しく感じる、怪しく感じる。まあね、新機種は何があるかわかりませんからね。私も10はまだコンセプトモデル感が強くて、買えるなら8かな。10は次の世代で考えます。確かに iPhone X って、試作機をなんか、量産品として出したような感じがなくはないですよね。まあ、普段のペースな多分あの iPhone X っていうのが今頃試作機として、次の次ぐらいのモデルとして考えられてんじゃないかなって気がしますけどね。それを触るのがいいんじゃないですか。エビスさん、昨年 SE を買ったので今回はスルー。スルーの人多いな。ムラちゃん、やっぱり iPhone は S が安心。ああ、S ね。ただ今回8が出て10に飛んじゃったから、この後どうなるか微妙ですよね。マイナーチェンジの S シリーズが今後も出てくるのかどうなのか。ユウさん、ヨーギラスもメリープもまだ欲しい。まだ欲しい。持ってはいるってことね。アウツさん、ヤーハチュー X。 ん？ヤーハチュー X。 ヤーハチュー10。わかんないぞ。なんだこのヤーハ中点ってのは。それでは次のニュースですが、こちらはですね、携帯ウォッチにあった記事ですね。URL を。URL を。ツイートしますね。携帯ウォッチの時です。台風18号被害の大分県佐伯市、津久見市に携帯各社から支援処置という記事が出ました。9月の12から18にかけて日本列島を横断した台風18号の被災地に対し、携帯キャリア各社が支援処置を実施していますと。支援処置は災害救助情報の適用地域のユーザーに対して実施するものです。20日13時時点では大分県の佐伯市と津久見市が対象となっていますと。支援の内容についてはキャリアによって異なりますけども、主な内容としては、電池パックなどの付属品の無償提供、故障修理代金の減額、あと機種変更の特別割引、請求書の支払い期限の延長などとなっています。そして固定回線ユーザーに関しては申し出により避難していた期間の料金を減免する措置が取られますということで、これ元記事の方には関連リンクとして NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、UQ コミュニケーションズの、リンクが貼られてますんで、もし対象となるリスナーさんいらっしゃいましたら確認をしてみていただきたいと思います。私の記憶の中ではこの西に住んでいらっしゃる方はいなかったような気がするんだけどな。もしかしたら隠れリスナーさんがいらっしゃるかもしれないね。対象の方はぜひそれぞれの電話会社に問い合わせをしてみてたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、 URL を貼りますね。気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple Watch シリーズ3に LTE 接続に関する不具合、ソフトウェアアップデートで修正へという記事が上がってました。 明日発売される Apple Watch シリーズ3には LTE 通信を、まあ、内蔵したモデルがありますけども、発売を前に、この LTE 接続に関する問題が報告されていることが分かりましたということだそうですね。これ元記事はザ・バージの方の記事らしいんですけども、こちらがですね、レビュー用に貸し出しを受けていたアプローチシリーズ3、これをまあ使用して記事を書いていたんですよね。でそこの中で携帯電話回線には接続されずに不明な Wi-Fi ネットワークに接続しようとする動作が何度も確認されたということですね。でもこれを受けてアップルさん別の端末に交換したんですけども、その端末でも同様の問題が発生したということだそうですね。というわけでアップルさん当然この問題認識しているということでね、アプローチシリーズ3が未承認の Wi-Fi ネットワークに接続しようとするためにセルラーネットワークに接続できないことがあり、今後ソフトウェアアップデートで修正することを検討中というね、アップルからの声明が出ているということだそうです。明日セルラーモデルのアプローチ手にされる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、もしかしたらセルラーのネットワーク接続が不具合を起こしておいおいっていう状況になるかもしれませんね。ちなみにこれ元記事はザ・バージですけども、ウォールストリートジャーナルでも同様の不具合が報告されているということです。まあ、アップルさんソフトウェアアップデートでどうも修正をかけるようですが、このアップデート、いつになるかは不明ということだそうですね。ああ、よかった。買わなくて。負け惜しみですけどもね。まあ早いうちにソフトウェアアップデートで修正はかかるんだと思いますけどもね。もしリスナーさんで手にして同じような不具合があった方はぜひご報告をいただきたいと思います。はい。それでは次も Apple Watch 絡みのニュースですね。おきます。気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple Watch でワイヤレス充電器、Air Power Mat に対応しているのはシリーズ3のみというね。シリーズ2ユーザーは涙目になるような記事ですけども。先日の新製品発表会の時に来年発売ということで、最後の最後のところでね、ちらっと映像が出てましたけども、エアパワーマット。発表会の時には iPhone X と Apple Watch と、それから AirPods のケース、これ3つ同時に充電できますよというふうなね、紹介があったんですけども、この Apple 純正のワイヤレス充電器、エアパワーパッド、アップルウォッチに関してはシリーズ3しか対応しないということだそうですね。シリーズ1、シリーズ2、そして初代のアップルウォッチ、これはダメということなんですね。だからシリーズ3から G に対応したというふうな認識でいいのかな。多分今までの Apple Watch は G には非対応だったはずなんでね。Apple Watch シリーズ3は G を採用したのか、G 互換のワイヤレス充電機能なのか、ちょっとそこのところがはっきりわかりませんけども、まあどっちにしてもシリーズ3じゃないとこのエアパワーマット使い物にならないよということですね。今までのアプローチをこいつに乗っけて充電しようと考えていた私のような方はご注意いただきたいと思います。 それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあったニュースですね。URL を忘れないうちに貼っておきます。 iOS 11のメールアプリで outlook.com や Office365 などのアカウントからメールが送信できない問題、アップルとマイクロソフトは解決に向け取り組み中という記事が上がっていました。iOS 11、この上でですね、マイクロソフトの outlook.com、そして Office365、Exchanger 2016、このアカウント所有者がメールを送れない不具合があるということだそうですね。現在、アップルとマイクロソフトが協力して、この不具合の解決に取り組んでいることを明らかにしていますということだそうです。はい、iMessage とか、Gmail とかは特に問題ないようですけどもね、マイクロソフト絡みのメールサービスをお使いの方、どうも不具合が発生しているようですんでね、お気をつけいただきたいと思います。まあ、近いうちにマイクロソフト側か、アップル側かどちらかでのバージョンアップで、まあ、対応するということになるとは思いますけどもね。はい。それでは次のニュースですが、スキちゃんからもうちょい待ってねというメッセージが今届きましたが、このもうちょい待ってねというのはもうすでに家へ帰ってて、ツイキャスに入るの待ってねっていう意味なのか、まだ仕事が上がれないからもうちょい待ってねという意味なのか、皆さんはどっちだと思います？はい、それでは次のニュースはこちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。あ、間違えた。ちょっと待ってくださいね。間違えるんだよな。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと間違えないようにね。私の独り言ですので気にしないでくださいね。はい、気になる気になる、あ、じゃなかった。マック宝鑑定ダブログにあった記事です。iOS 11 Wi-Fi アクセスポイントのパスワードを共有する Wi-Fi パスワード共有機能ということで、これ iOS 11の新機能の紹介なんですけども、Wi-Fi のパスワードが共有できる機能がついてるそうですよ。iOS 11から、iOS 11がインストールされた iPhone、iPad、iPod Touch または MacOS ハイセーラがインストールされた Mac との間で同じ Wi-Fi アクセスポイントのパスワードを共有する Wi-Fi パスワード共有機能が利用可能になっていますと。この共有の仕方は同じ Wi-Fi アクセスポイントに接続された状態でパスワードを求められた端末のパスワード入力画面を Wi-Fi アクセスポイントに接続済みの端末に近づけるだけですと。パスワードを共有というボタンをタップすれば、パスワードを求められている端末側にパスワードが自動入力されます。これは Apple ID とかで紐付けされてなくても OK ということなのかな？でもそんなことしていいのか？ここにも Apple ID で紐付けされた端末同士とは書いてないんですよね。例えば、スキッちゃん？家に帰ったから待ってね。あ、家にいるってことね。ケイタ君待ちます。これは例えば私が、じゃない、スキちゃんが自宅の Wi-Fi に、例えば iPhone つないでって、で、私の iPhone をスキちゃんの iPhone に近づけると、あれ？もしかして今、コラボの申請してきたスキちゃん。ごめん。なんか今、下に何かが下がっていったようにチラッと見えたんだけど、もう一度。あ、来た来た。コラボに入りました。お帰りなさーい。
はい、は 入るタイミング見とった。
いっぺんコラボ申請した？
した。
あ、やっぱり。なんかパッと iPhone の方に目をやったらなんか下へ下がっていったからあれって思って。お疲れ様です。扇風機の風の音が。
あ、そうだったそうだったごめん。入ったら暑いよまず。ごめんなさい。はい。
エアコンつけとこう、エアコン。
いや、窓開けてます。
あ、というわけで、まあ今、iOS 11の新しい機能の説明してたんですけども、俺は大丈夫なのか、こんな機能つけて。Wi-Fi のパスワードがダダ漏れにならないの？大丈夫なの？あそこのとこは大丈夫なのかな？送る側も、許可するのかな多分とは思いますけどもね、実際にちょっとやってみないとどういう風な動きをするのか今一つこの記事だけでは分からんなって感じですね。はい、それでは次のニュースですが、スケちゃん記事が見れてるかな。
はい、
iOS 11複数アプリをまとめて移動可能にっていうやつからです。
はい、
URL 上げといて。
はい。
はい、続いても Mac お宝鑑定団ブログさんの方の iOS 11の新機能ですね。複数アプリをまとめて移動可能にという記事が上がってました。iOS 11からホーム画面上でアプリをタッチして、アプリのアイコンが波打ち始めるまで押さえたままにしてアプリをドラッグして移動する場合、複数アプリを同時に並べ替え可能になっていますね。多分5色ですね。これやり方としては、アプリのアイコンを押さえて波打ち始めたら、一緒に移動したいアプリアイコンをタップすると、最初に押したアプリに重なり、複数アプリを示す数のバッジが表示されますと。その状態で移動することで複数アプリを一度に移動することができますと。まあ、iOS 10までは1個ずつしか移動ができなかったんですけども、これがまとめて動かせますよという機能みたいですね。いや、今までは例えば、後ろのページに移動させたいアイコン、アプリのアイコンとかがあると、うん、長押ししてるとプルプルプルプルプルプルしだして、それをそのまま隣のページへ持って行って移動ができたんだけど、 iOS 11からそれができなかったんですよ。一旦指離して改めてアプリを選択してやるとその移動ができてた。私この複数動かせるっていうのを初めて知ったんですよ、今この記事見て。そういう意味だったのねと納得してるんですけどね今。503フロリダ、ノラちゃん、新しいポッドキャストソフト使いづらい。確かに使いづらくなりました。でも私は何ヶ月か使ってやっと慣れてきましたよ。ゴロッと UI が変わっちゃいましたからね。
そうなんだ。
うん。はい。それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。iOS 11で動かなくなる 32bit アプリとその確認方法ということで、まあ何度かこれ記事に上がってたんですけどもね、改めてギズモードさんが記事にしてたんで、もう一度ここや紹介したいと思いますけども、まあ、iOS 11から 32bit アプリが動かなくなりますよということで、まあ、現に動かなくなったアプリがたくさん出てるわけですけども、これどれが 32bit アプリなのかっていうのを確認する方法ですね。設定アプリから一般情報アプリ、ここをタップすると、32bit アプリがあればその一覧が表示されるということで、ただこれ表示されたアプリをそこから消せればいいんだけどね、それできないんですよね。 アップストアへ飛んでいくんですよ。で、新しいバージョンアップがあれば、まあ、そこでダウンロードができるという形なんですけどね。まあ、当然ですが、32ビットアプリが、端末の中になければ、このアプリの項目自体がタップできない状況になるらしいですけどね。私も何件か残ったままなんでね、まあ、整理してしまわなきゃなとは思ってるんですけどね。月ちゃんはまだ OS アップデートしないね。
しないよ。
しとこうね。はい。それでは次のニュースですが、こちら、キナキナさんの方にあった記事です。フリーテル。iOS 11での動作検証結果を公開。誰でもかけ放題アプリを利用中のユーザーは注意が必要という記事が上がってました。まあ、かけSIMさん、OS がバージョンアップされるたびに、うちのSIMがちゃんと動きますよっていう報告をね、記事の方に上げてらっしゃるんですけども、今回はね、ちょっと不具合が発生したと。いうことで、フリーテルが、ね、記事を出してますね。本日フリーテルが iOS 11とフリーテル SIM の動作検証を実施した結果を公開しました。検証の結果、iOS 11にアップグレードすることにより、iPhone で誰でもかけ放題アプリが起動しない問題が確認され、その対象範囲と対処方法は以下の通りということで、誰でもかけ放題というアプリがどうもあるらしいんですけどね、フリーテルさんのところに。これが起動しませんと。で、それの一応対処方法がここで紹介されています。で、対象者は iPhone でスマートコミコミプラスをご利用中のお客様。そして iPhone でフリーテル SIM、音声付きをご利用中のお客様。これが対象となります。で、まだ iOS 11にアップグレードしてない方は、アップグレード控えてくださいと、いうことだそうです。で、もうすでに iOS 11にアップグレードしてしまった方に対しては、一応対処方法があります。ですね。電話をかけるときにですね、相手の電話番号の前に数字を入れてくださいと。具体的には00328299という8桁の数字を電話番号の前に入れてくださいと。
長い数字だね。
そう。これを入れることによってかけ放題料金体系が適用されるそうです。逆にこれを入れずに電話をかけてしまうとかけ放題のプランにならないそうですんで、フリーテルユーザーの方十分お気をつけいただきたいと思います。昔こんなのあったよね、一般電話でも頭に0033をつけて電話かけるとか。
あった、
あの固定電話でNTT 回線じゃなくて KDDI の回線を使うとか、そこを通すと若干安くなるよとかっていうサービスがあったの覚えてない？あの電話機によってはもうその番号をなんか登録しとくと勝手に頭につけてくれるような電話機とかアダプターとかがあったりしましたけどね。
私電話番号の前につけるって言ったら大体あの、184とか。
ああ、嫌よ、番号を相手に通知しないですか。
知らずに使ったら怖い話だね。
そうそう、これな、気をつけないとですけどね。で、ちなみに、下記のモデルで iOS 11の動作検証を行い、上記の誰でもかけ放題アプリの件以外に問題がないことが確認されていますということで、まあ、このかけ放題アプリに関する問題だけがどうも今回引っかかってくるようですね。江口さん、iOS 11にして YouTube がフリーズするようになった。 iPod Touch だけど。iPhone 特に問題ないですよ。iPad mini の方も特に問題はない、今どこ。ゆうさんは YouTube 使いなんですね。使えないとアップデートできない。ケイタ君、それって対処方法なのか、確かにね。あ、そうそう、マイラインっていうサービス。昔ありましたよね。今もあんのかな、今もないよな。ジミちゃん、本番時にこれから選挙対策会議があるので、ポッドキャストで聞きます。いってらっしゃい、頑張って。
大変だね、忙しいね。
そうだね、解散総選挙ですよ。
もう決まった？なんか来週の月曜日に表明するとか。
安倍さんが日本に帰ってからなんか表明するって話だけど、もうやめたってわけにはいかんでしょ。これだけ騒いだら。と思いますよ。
そっか、そっか。
これはもうほぼ確定だと思いますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。iOS11 の普及ペース、iOS10 や iOS9 を下回るということで、スキちゃんがバージョンアップしないから下回ってるみたいですよ。
私いつも遅い人じゃんだって。
まあね。iOS 11のリリース後24時間の時点のシェアは 10.01% となったということで、前のバージョン iOS 10のリリース後24時間のシェア 14.45% を下回っていることが分かりましたということですね。これ10だけではなく iOS 9のシェアも下回っているということだそうですね。これはみんな多分32ビットアプリが動かなくなるからアップデートを控えてるんじゃないかなのような気がするんだけどな。
そこまで知っとる人がどれだけおるかだよね。
あ、まあ確かにね。アップデートしてあれ動かなくなっちゃったって騒ぐ人は結構いるだろうね。
その iPhone のユーザーさんが例えば日本で、うん、増えてきているとするじゃん。
うん、
で、今ぐらいになって、まあ、iPhone 使う、まあ、もちろん、ね、その若い子たちはまた別だけど、
うん、
よく知っとるけん。だけど、ある程度年取った人が初めて iPhone 使います、
うん、
せんと思うな。そもそも、そのアップデートの仕方とかも知らんかもしれん。っていうような人も増えてきてるんじゃないかっていう、その何、その土台ベースになるそのiPhone ユーザーのベースの層が、うん、昔は結構そのコアな人、 Apple ユーザーさんとかだけだったけ、うん、高かったけど、広く使う人が増えてきたらどうしてもそうなるのかなっていうことも考えられる、うん、
まあそれも考えられると思うけどな。多分そういう人にはね、しばらくすると1週間ぐらいもんかな、多分プッシュが出るはずなんですよ。 OS バージョンアップしてくださいって。今ここに取ってるデータっていうのはリリース後24時間だから、そんなまだ出てこない状況なんですよね。
うーん、出てないよ。
だからその OS のバージョンアップを促すメッセージが出だしたらシェアは上がってくるんだろうけども、そこで32ビットが動かなくなるよってことを知ってる人がどれぐらいいるかだよね。まあ、それを見てからバージョンアップする人は多分ほとんど知らない状況でバージョンアップしてしまって動かなくなるっていう事態になりそうな気がするけどな。そうするとアップルのサポートセンターは電話鳴りっぱなし状態になってないかな。江口さん、やっぱりミサイル解散？そんなもんで解散するなって感じですけどね。まあ野党がバタバタしてるから今のうちにやっちゃえば対処できるだろうという考えでしょうね。
でもなあ、今、まあ、今、まあ先は分からんけど、 こんなにね、北朝鮮あじゃこうじゃ言ってるときにするか、うん、と思ってちょっとびっくりしてます。
普通はしないよな。
ちょっとびっくりしてますけどね。
ただ逆に言うとやるなら今のタイミングかもしれないね。これ引っ張ったら引っ張るだけ解散もできなくなるし、下手したら任期満了で選挙もできんようになる可能性も出てくるかな。まあどうなることやるって感じですよ。この間先週だったか、うちの会社に自動車総連のお偉いさんが来て、お昼休みにあの挨拶に来たってスキちゃんに話してたじゃん。
うん、
多分これ選挙の話ある程度耳にしててそれで動いてたんじゃないかなと思うんだけどな
うーん、
まだあの時点では報道に載ってなかったからね、解散っていうのが。
そうかもしれんよ。
そうかもしれんなと思って今思ってますけどね。はい、それではここからはですね、キャリアさんからリリースされているニュースをまとめて紹介したいと思いますが、まず最初は NTT ドコモさんですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。NTT ドコモ iPhone 8、8 Plus の購入者向けに機種変更応援プログラムプラスを提供という記事が載ってました。このプログラムは対象機種の購入時に申し込みをすることで月額無料で利用可能で、対象機種を購入したユーザーが購入日から13ヶ月目に新たな機種を購入する場合、購入時に利用できる最大4万円分の D ポイントを特典として還元するものですと。これにより購入後約1年でより気軽にお得に最新機種に機種変更することが可能になるとのことですということでね。特に月額いくら払うわけではありませんが、まあ、22日から提供開始なんで、iPhone 8、8 Plus 以降の購入が対象になると思いますけども、13ヶ月したら4万円くれるよと。まあ、D ポイントとしてくれるよと。で、機種変更の時に使ってねってことみたいですね。ドコモユーザーさんはこれ使わない。手はないと思いますよ。そして続いては au さんからですね、携帯ウォッチにあった記事です。 au 新 iPhone から 3G 非対応に、機種変更時に SIM カード交換が必要という記事が上がってました。これはちょっとやばいぞという感じですよ。 KDDI は22日発売の iPhone 8、8 Plus 以降の iPhone シリーズに対し3G 網のサービスを提供しないことを明らかにしました。 au の新 iPhone は国内では音声通信と通信ともに LTE のみの対応となりますということで、都市部はいいんだけどちょっと田舎に入ったら、まあ、au さんが 3G になるかどうかちょっと確認が取れないんだけど、ソフトバンクの場合は 3G になるとこいっぱいあるよな。
でも au さんはそれが大丈夫だって見越して言ってんじゃない？
本当に大丈夫なんか？
ソフトバンクと中古って
au ユーザー今ここにいない？
いや、おられるんじゃないです？
おるよね。 3G に変わることないですか？
ないでか？
ないでか？ないでか？
どうなんだ？ジミーちゃんは確か au だったけどもおらんよね。あ、ノラちゃん au じゃない？
あ、今なんかか
ってノラちゃん都会の人だっけね。でも、
あ、都会ならもう 3G を目にすることもないか。
ガラケーはってこと？
あ、ガラケーはわかりません。今この記事では iPhone に関してのみの発表みたいですからね。だから差し当たって iPhone 8、8 Plus、それから iPhone 10、こちらが 3G 非対応になるということになるみたいですよ。
だって私なんかソフトバンクでさ、会社でなんか見ようと思っても 3G で 動きが悪いのに au とかの人サクサク使ってるよ。
そうな、
うん、
au はもう 3G 回線なしにしても大丈夫なのかな。ケイトピー、au は 3G をやめたいからね。ま、au だけじゃないと思いますよ。ソフトバンクもドコモもとっととやめて、そこの空いた周波数を別のとこに割り当てたいんでしょうけどね。とりあえず KDDI さん、3G 非対応となるということだそうですんで、田舎部で、今でも 3G バリバリで使わないとやばいっていうところにお住まいの方はちょっとお気をつけいただきたいと思いますね。お気をつけいただきたいってですねって言ったって明日もう発売だもんな。
ああ、そうか。
気をつけようも何もないよな、もう。
大丈夫だと思うよ。よっぽどなとこじゃないと。
大丈夫かね。
ソフトバンクがそんなこと言ったらすぐやめてやる。
ソフトバンクこれやられたら、使い物にならなくなるよ。
もうね、カスタマーセンターに大文句言うよ。
クレーマーだ、クレーマ
ー。ええー、そりゃそうでしょ。そんな 3G のところが未だにあってもさ、我慢して使ってるのに。我慢するな。
はい。それでは次、ここからソフトバンクですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク iPhone 向け新キャンペーンワンキュッパ割を発表ということで、なんかどっかで聞いたような名前だぞ。
ワンキュッパはお父さんね。
そう、お父さん。
あ、ワイモバイル？
あっちはニャンキュッパ。
あ、そうか。
本日ソフトバンクが新キャンペーンとして iPhone を新たに購入するユーザーを対象に、おうち割光セットの割引と合わせて iPhone を1年間月額1980円で利用できるワンキュッパ割を明日9月22日から実施すると発表したそうです。これ、自宅に光を引っ張ってないとダメですけどね。ソフトバンクの。
エアじゃダメな。
エアではダメみたいですね。このキャンペーンは iPhone を新たに購入し、データ定額ミニ 1GB に加入したユーザー限定のキャンペーンですと。iPhone の月額通信料が1年間毎月2457円割引となりますと。これによりスマホ大ライトでデータ定額ミニ 1GB に加入したユーザーは、おうち割光セットの割引と合わせると1年間月額1980円で iPhone を利用できますと。なお、2年目以降は毎月ずっと1457円割引となりますと。いうことだそうですね。ワンキュッパ、ニャンキュッパ。まあ同じグループだから文句は出ないんでしょうけどね。ネーミング的には。お父さんは健在だってことだな。あの CM は10周年ありがとうとかっていう、なんかやめるんかこれからも続けるんかよくわからん CM になってるけどね。
なんか新しい家族割へっていう、
うん、
でしょ。なんかさ、でもリスナーさんもソフトバンクの人がなくなってるんじゃない
。少なくなってるかもな。
そもそも最初その iPhone の扱いがソフトバンクしかなかったけ、ソフトバンク使っとった人も離れていってるんじゃない。
それはあるかもね。はい、次はこれキナキナさんの方にあった記事です。ソフトバンク半額サポート for iPhone に1年買い替えオプションを追加という記事が上がってました。これは4年縛りにすると実質半額になるよっていうキャンペーン、以前紹介しましたけども、このキャンペーンにですね、1年で機種変更できるようにする1年買い替えオプションというのが追加されるということだそうです。この半額サポートってのは通常は24回払い2年払い本体だよね、
うん、
それを48回払いにして2年使ったらそれ以降に機種変した時に残りをソフトバンクが持ってくれるっていうサービスなんですよ。だから4年間払い続けたら払う金額は一緒になっちゃうけども、2年後にやめてしまえば、まあ、iPhone の機種代が実質半額になるっていうサービスなんですけどね。 で、これに今回、新たに13ヶ月目以降から機種変更が可能になる1年買い替えオプションというのが追加されます。ただ、機種変更の翌月から25ヶ月目までのカップ残債は払う必要があり、そこに適用されるはずだった月々割はなくなるので注意が必要ですと。いうことだそうですね。
あ、だっけ、残りの23ヶ月分は払わない。
そう、ソフトバンクさんが持ってくれるということですね。
だけど13ヶ月で買えたら、うん、約1年はないもののお金を払う、ね、
そうそうそうそう。だからまあこの4年縛りにはなるけども、まあ、2年は追ってよと。そういうことだわね。1年後にここで機種変更するか。これ実際にどれだけ支払いになるかっていうのを出してみないと分かんないよな。
これってさ、48ヶ月じゃない、48回払いにしとって途中でさ、うん、MNP とかしたら残債全部払わなきゃいけないのかな。
多分払わなきゃいけないと思うよ。微妙っちゃ微妙だね。はい、そしてもう一つソフトバンク絡みのニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクの iPhone に迷惑メール自動振り分け機能SMS、MMS が対象という記事が出てました。このサービス、明日22日から提供されますということですね。これ有料のオプションなのかな。迷惑電話ブロック月額300円または iPhone 基本パック月額500円に加入するユーザーが利用できます。なお、迷惑電話ブロックは App Store でも月額350円で提供されており、他キャリアのユーザーも利用できます。で、今回新しく追加される迷惑メール自動振り分け機能は、扉システムズというところと愛知県警本部が提供するサービスだそうですね。迷惑電話番号のリストを活用した機能で、SMS の送信元や本文内に記載された電話番号が詐欺などに使用された番号だった場合、受信と同時に迷惑メッセージフォルダーに振り分けます。プッシュ通知なども非表示になり、誤って開く可能性を軽減するということだそうですね。怪しいメッセージは、別のフォルダーで管理するようにするということみたいですよ。
すごい来てるんですよ。
え、好きちゃんとこ
迷惑メッセージ、
あのなんか宛先が空白になってるってやつ。
違う、あれはまああれで来よるけど、うん、あの i メッセージにすごい来るんよ。
どんなやつが来る
ん。元 AKB48 の春菜ですって。
春菜って言ったら春菜愛しか思いつかないんだけど。
じゃあ小島春菜。
ああ小島春、
ですごい無視してさ、うん、スルーして全部読まずに削除しちゃったら、あんたはロボットかとかってなんか来たね。
なんじゃそりゃ。
あんたはロボットかみたいな、出だししか全部開いて見てないけど、うん、その何反応線計算、あんたはロボットかみたいな、なんかすごい乱暴な、あれが来て、はぁとかと思ったんだけど。すっごいしつこいよ。
スキちゃんも有名人になったもんだね。
なんとね。いい迷惑だよ、ほんと。
あの、お友達になりましょうってやつでしょ。
そう。で、なんか、このメッセージで反応がないってことは、あなたはもしかして LINE 派なのかなみたいな。知らんわ。うん、どうしよう。
はい、以上、空海 IT ニュース、9月21日でした。ということで、本編終了です。
ありがとうございました。
はい。 ケイタ君、僕は昔から1年買い替えオプションに入ってるよ。あ、ソフトバンク、これ僕も入ってます。
昔からあるんで、
前回の iPhone の時からだったかな。もう一つ前の時からだったかな。なんか月額ね、300円高ずつ払うんですよ。で、13ヶ月を超えたら、あ、確か13ヶ月だったよな。もうちょっとあったかな。機種変更した時に残りの残債をソフトバンクは持ってくれるんです。
私、それ入った、今回。
うん。で、それを使わずに、例えば、全部払い切ったら、機種変更する時だったかな。それが払い切終わった時だったかな。なんかその、積み立てた部分は全部戻ってくるような感じになるはずなんですよ。この1年買い替えオプションというのはね。だから無駄にはなりませんよって話になる、ね。お散歩さん、あまり話題になっていないけど、息子役の人が週刊誌ネタになるような悪さをしたって話をどっかで読みました。息子役の人？あ、外人さん？あれ、不倫だったっけ？
そう。
なんか不倫かなんかで叩かれたんやな、確か。お兄ちゃん役でしょ？ソフトバンク、白戸家の。だから最近全然出てきてないよね。
あ、見んね、そういえば、うん。
だからその、確か不倫かなんかだったと思う。で、週刊誌に書かれて、それ以降、全く CM に出てないはずよ。あ、ジョーちゃん、こんばんはです。
こんばんは。
サンコさん、ローン購入だから、解約時には、残債一括返済でしょうね。そうだね、基本的にはね。ゆうさん、悔しいなぁ。au は18ヶ月だ。うん、その残債を持ってくれるまでの期間がとか。お散歩さん、そうそう、しばらく前から出てこなくなった。うん、そうなんですよ。あの不倫騒動から確か出てないはずです。あの人の名前なんだったっけ。
知らん。
なんとかさなんとかさ
なんとかさ
なんとかさってなんだよって感じですけどね。
私、うん、ソフトバンクエアだけど、うん、なんか適用中のキャンペーンの中に、はい、おうち割光セット増額キャンペーン適用中になってるよ。
光割増額セット、
おうち割、
あ、おうち割
増額って何、払いが、支払い額が増えるキャンペーンってこと。
そんなキャンペーンはねえだろう。
私分からずにこんなん入ってるってどういうこと？
割引が増額されるって意味？
パケット定額料割引？
なんかそれ入ってると iPhone の基本料金がなんか多少安くなるんじゃなかったっけ？
そうだっけ？なんかよく分かってないんですけど。
確かそんなんだったと思うよ。ADSL の時も同じようなサービスがあって。ソフトバンクエアに変えても同じサービスが適用されますよって話だったはずじゃ。確かそうだったと思うよ。ケイタ君、テレビ見ないから全くわからない。テレビ見なかったら CM も当然目にしないだろうからな。
そうじゃねえ。
頭でちょっとちらっと言ったけども、ソフトバンクと au は明日発売イベントをするって話だったけど、ドコモさんもするとかっていうニュースが結局出たのかな。なんとかなさそうだね。ドコモさんしないのか。
な か今、うん、僕もさんも CM 頑張ってるけどなんかブルゾンとか出てきそうなのね。
あー確かに。もしかしたら何かをするのか。どこもプレスリリース、特に出てないな。どこも天の方で何かやるかな、もしかしたら。8はスルーするんだね。
そっか、明日は8。
8、8プラス。それから Apple Watch シリーズ3。と、あと Apple TV 4K。まあ、Apple TV 4K が買えるのはソフトバンクだけですけどね。なんか Apple Watch シリーズ3の LTE モデル、なんか不具合があるらしいよ。LT 契約するのに LT にちゃんとつながらないという。
それなのに明日販売発売するの。
どうもね。なんかあのメディアさんのあの記事書いてもらうようにアップルが配った端末でなんかおかしな動きをする言って、でアップルさんそれを取っ替えたのに、取っ替えた端末もやっぱりおかしな動きをするって話でね。アップルさん一応ソフトウェアかなんかでアップデートする予定にはしてるらしいよ。だから明日 LT モデルのアプローチ手に入れてももしかしたら不具合が出るかもしれないということみたいですけどね。お散歩さん、途中解約は月々割を捨てるから残債がクリアになって、でも相当マイナスだよね。そうだよね。ケイタ君、CM ネタもフリーネタもわからない。
全然テレビ見ないんだね。
お散歩さん、買い替え支援の割引って基本端末を引き取ることになっているのでやっぱり微妙かな。そうだよ、使ってる端末を返すっていうのが前提にあるんだよな。その端末を再活用しようと考えてる人はこれ使うとダメなんだよね。スキちゃんは返してもいいのかもしれないけどな、その端末を誰かが使うっていうことはないだろうけん。
ん？
子供とかがおると親の端末を子供に渡すっていうパターンがあるから、一つ前の端末は取っておきたいなっていうのがあるよね。
私手元に残ってる iPhone って、あ、そっか、6と 4S があるのか
今。ああ、で6はうちは今娘が使ってますからね。
私遊んでますよ。っていうか、あのこの赤い iPhone だけは手放したくないなと思って。
それはね。手放すにしてもそのキャリアさんで下取りするよりもどっかへあの中古端末として出した方が高く売れると思う。同じ処分するにしてもね。
手放さない、綺麗だもん。次にまたこの色が出たらいいんだけどね。
今とりあえず出る予定がないし、今までも出てないもんな、プロダクトレッドは。
大丈夫だって、まだまだ1年も経ってない。まだ半年ですか。
うちの娘の6はもう電池がへたったから、この間電池交換しましたけどね、私がバラして。アマゾンでバッテリー買って。あ、
なんか音声がすごい、なんか遅くなったり早くなったりプチプチしてるんですよね。
そう、
私だけなんかみっちゃんに喋ってることが、
こっちは特にそんな感じはないけど、聞いてもらってるリスナーさんのところではどうですかね。スキちゃんが言うような早送りみたいな感じに聞こえる部分があるのか。
なぜする。うん。何、私にだけ嫌がらせじゃ？
じゃ？嫌がらせじゃ？あれ、つだか、エアーを一遍再起動してみって言ったけど、してないでしょ？ソフトバンクエアーを。
いや、してますよ、してますよ。
はい、こう。
もう私のせいか？うちのせいだと思った
。特に誰も格好をしてこないとこう見ると。
そうだね。
大丈夫なんかな？それじゃあコメント読んじゃいますか。
あ、お散歩さん、お散歩さん、
こちらでは問題ないですよ、ほら、スキちゃんとか
だ。はい、わかりました。どうもどうも。じゃあ、読みます。
おーい。
昨日の夜、ジオちゃんが1554回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1555回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。仕事のお供に拝聴いたします。ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガニちゃんが au から連絡来た、明日手に入る8。
おめでとうございます。
8は数があるのしっかり。
でもやっぱりもう初日に初回出荷分はさばいちゃったんじゃないのかな。だからちょっと出遅れた人は遅くなるかもしれないね。
まあね、新しい iPhone 来るときワクワクするもんね。
確かにね。あの、海外の方ではもうすでに自宅に届いたいって開封の儀をしてる映像が何件か上がってますけどね。
へえ、そうなんだ。
セブンとエイトとこう並べて比べながらやってたけど、やっぱり裏側のガラス加工がしてあるから綺麗に見えるね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントは以上か。
はい、
皆さんコメントありがとうございました。あ、そうそう、これオープニングでちょっと話をしてたんですけども、おはぎとぼたもち、お彼岸にどっちを食べる？
おはぎ。
っていうか、おはぎとぼたもちの違いって何？
小豆がつぶつぶかこしてあるか
じゃないんですよ。
何？お米がもち米かそうでないか
じゃないんですよ。おはぎもぼたもちも全く同じなんですよ。どっちも粒あん。
あ、そうなんだ。
あの、あんこの粒をはぎの花に見立てたか、ぼたんに見立てたかの違い。
はぎの花？
はぎの花。
どんな花？
どんな花？はぎの花。
なんか中途半端に。
いやいやいや、本当だよ。萩の花。
いや、萩の花はどんな花か答えられんでしょってことよ。萩の花。
出た。どんな花？
ピンクの花。萩の花に見立てってどういうことですか？
だから、まあ、そのつぶつぶをお花に見立ててあるんだね。
へえ、なんかピンとこんな。
ものとしてはだから全く同じもんだし、あの桜餅みたいに違いはないみたいですよ。
なんかやっぱりこう音声的にはおはぎの方がいい。
ボタン持ちよりもね。僕もそれ言ったんだけどね。
なんか
上品に聞こえる。
うん、そうそうそう。でも棚からボタン持ちっていう言葉があるけど。 なんで棚からおはぎじゃないんだろうね。
確かにね。なぜなんでしょうね。あうちゃん、はぎの月なら知ってる。それなんかおかしてなかったっけ、はぎの月って。
山口だったっけ、はぎの月。
なんかあのふわふわしたやつじゃないかな。
中になんかカスタードクリームみたいなの入ったやつや。
あの黄色いやつやな。
うん、美味しいよね。
散歩さん、ハギはマメ科の花なので、豆の花、豆の花っぽい薄い紫っぽいピンク色や白っぽい花です。
今私ググってみたのはピンクの花でしたけどね。
うん、白もあるんだね。今の時期あちこちで咲いてますよ。だって
見てもわからんけど、萩だ
かもね。あ、スケちゃんなんかネタがあったよな、そういえば。
うん、あるあるあるある。ああ、
カラスも答えてくれてるよ。あ、カラスじゃないわ、猫だ。
猫でしょ。なんでカラスが鳴くんよ、この時間。
ねえかもし
れん。やめてくれ。昨日の夜ね、うん、私、全然番組に何があるかも知らずにテレビつけたら、前に毎週やっとった光悦ガールっていうドラマのスペシャルがあったんよ、うん、9時間。うん、やったと思って見とったんですよ、うん。見られた方おられますかね。で、その、ドラマの中で、まあ最後の方だったんですけど、うん、その、亡くなった人のその遺作の中に、実はその、光悦をしよったら、その5字がいっぱいあって、以上に、うん。で、その5字を並べていくと、なんか、地名っていうかね、いくつか出てきて、うん、で、それを、なんか、結局その出てくる地名が全部、なんかハート型のものがあるところっていう、やつだったんですけど、うん、一番最後に、そのね、竜の洞窟みたいな言葉が出てきて、竜の洞窟、夜明けの空みたいな言葉が出てきて、暗号で。うん、で、その竜の洞窟を探したら、なんか湘南だったかな、なんか三島だったかな、あっちの方、
うん、
で、竜の靴っていうところがあるんだけど、そこにそのドラマの中でまあ行ったわけよ。
うん、
だから、ちっちゃな砂浜があって、目の前にほんと洞窟のこう穴が開いて海が向こうに見える感じなんだけど、上を見上げたら、その、狭い空間の中の上がハート型に見えるっていう場所だったよね。うん、で、しかもなんかそのロケが夜明けだったの、本当に夜明けだったんだと思うんだけど、星が薄明るい青空の中に星がポツポツ出とって、いや、すっごいこんなとこあるんだと思ってコマーシャルに入ってすぐ、私、その竜の洞窟って、ググるよったら、うん、なんかサーバーが、なんか負荷が、なんか一時的に負荷がかかっているため開けませんみたいなのが出てきて、あ、みんな調べてるんだと思って感動したという話。
竜の洞窟。
あ、下田。伊豆だね。だっけ。あ、ごめん。お散歩さんビデオ撮ってたんだ。
ああ、ネタバレ。
もう見てそれ踏まえた方がいいというか、ごめんね、今気がついたら。いや、ごめんね。いや、その私が言いたかったのは、そのドラマのストーリーじゃなくって、そのドラマを見ている人が同じことを感じて同じ言葉でググってるっていうのがすごい感動したんよ。だってそのテレビの影響ってすごいなと思って、
うん、
で見てみ、今度竜の洞窟、この週末すごい人だぞきっとと思って。
そうかもしれないね。
その狭い空間なのに人がウジウジ打ってくるさ、うん、なんか全然そんな、どうなんだろうな、その絵を想像しちゃったり、人がウジャウジャ打ってからみんなでうおーとか言って見るかと思って。
でもそんな簡単に行けるような場所なのか、一応観光地ではやんか、
観光地なんだろうね。だって調べたら出てきたけんね、
うん、
で竜の洞窟って言ってた、竜の靴って書いたっけ、その竜の靴っていうのはシューズじゃないよ、
うん、
洞窟の靴だけで、なんかその場所があったけどね、わ、ここ行ってみたいと思って、多分ね、うん、関東とかに住んでる人は絶対すぐ行けるけさ、
うん、
今度の週末すごい人だよきっと、
うん、
洗脳されている。いや、 まあね、お散歩さん今からビデオ見るんだろうけど、見てよ、行きたくなるから。私、まあ、それが男の人と女の人の違いなんかもしれんけど、絶対男の人でも、あ、彼女連れて行きたいとか絶対思った人おると思う、あれ見て。素敵だったもん。いや、なかなかその、あ、まあ、お散歩さん耳くねどけ、こうね、ドラマの中で、その、光悦、誰だったっけ、あの子。あの、石原ひとみか。はい、石原ひとみと、その、石原ひとみと付き合ってる彼がね、菅田将暉なんかね。なんか、こうね、おーって、こう上を見上げて、おーって言うけど、上を映さんのよ、なかなか。で、何が見えるんとか、一人でイージーしょって。
うん、
だったんだけど。面白かったわって言っても、お散歩さん、ごめんね。知らんかったことにしてみて。
これ、まあでも、有料の、有料なのこれ。
え？何が？
入場料大人600円って書いて
ある。え？いるのお金？
小学生以下無料。お金取るみたいだね。
そうなんだ。
うん。どうも、そんな感じ。
行ってみた。でも行ってみたい。
そこ行くまでにどれぐらいかかるのかな。
そうよ、下田っていうところが東京からどのぐらいかかるところなんだろう。電車とかで行けるのかね。
一応
下田って言ったら伊豆急行とか乗るの？ロマンスカーとか乗るの？だったら横浜からかな。
東京から伊豆急下田、東海道新幹線なら熱海から伊豆急下田
3時間。東京から3時間。遠いね。
結構遠いね。
まあでも土日使ったら行けるわね。見とってみ、東京の人がいっぱい行くよ、カップルが。だって、初めてでも私ググっとってあんなパンクしたの、サーバー。えとかと思ってびっくりした。ふわくさんとこから2時間。下田って言ったら神奈川なの？静岡なの？神奈川だよね。
静岡県下田市。
下田市。あ、静岡なんだ。
下田市田牛田牛？田んぼの田に牛と書くみたい。その下の住所は
静岡台。静岡台って言うわね。静岡台。
静岡台。
静岡台っていう地名があるね。踊り子号。特急踊り子？なんか、あるじゃん。よくなんかサスペンスで。なんか踊り子殺人事件。
殺すなよ。
いや、よくあるじゃん。その、なんか、あの、電車の中でとかあるじゃん。
赤川辞書じゃないわ。あれは誰かやな。
うん、赤川辞書じゃなくてね。ね、よくあるじゃんな。
西村清太郎だ。
あ、静岡大か。ひらがなで書くなよ。静岡大。静岡大じゃん、これじゃ。静岡大。神奈川じゃない。
あ、田んぼの人書いて、当時って読むんだ。
え？
ん？
田んぼの牛？
田んぼの牛と書いて、当時って読む。
当時？
うん、読み方がね。
へー。あ、途中に伊豆の踊り子の舞台になったところがある。伊豆の踊り子って言ったら、タミさん。
え？
タミさん。
それは野木くんの方じゃない？
あ、そうか。
え、野木くんの墓？野木くんの墓であったのか
な？タミさんは野木くんの 墓のような人だって。
いや、野木くんのような人だよ。墓のような人だってなんだよそれ。
あの、あれ、林道の 花ってなんか出てこなかったっけ？林道のような人だって言わなかったっけ？
え？
あれ、なんか私は頭の中がぐちゃぐちゃだった。
え、やっぱ野木くんの墓じゃないかやね。野木くんの？
野木くんの
坂？
伊豆の踊り子は山口百恵がやったんだよね。
うん。野木くんは松田聖子だよ。
あ、そうか。
でもあれはリメイクで松田聖子でしょ？もっと古いやつがあるんですよ、確か。
いや、わからん。 でも山口百恵はしてないと思うよ。
あ、乃木くんはね。
タミさんかいな。
タミさんはだけ乃木くんだよ。乃木くんの、あれ待って、乃木くんの墓じゃないよな。なんだったっけ。
乃木くんの墓でしょ。
え、墓で会ってるかよ。あ、乃木くんの墓で会
ってるか。乃木くんの墓はうちの近くだよって。ゴーツトイズムより遠いな。
あ、その、伊豆。
どこが？だって3時間でしょ？
3 時間なら伊豆の方が遠いんじゃない？伊豆も交通間は1時間半までかかんないよ。あ、まあ約1時間半
かかるよ。かかるよ。あ、まああなたのところは出雲じゃないもんな。出雲って言っとるけど。
いや、出雲だし。
天城越え？天城越えするん？トンネルが、天城トンネル、天城隧道よ。天城隧道。
三島まで来てくれれば案内しますって、小白さんが。三島ってどこ？聞いたことあるけど。
三島って静岡でしょ？静岡県三島市でしょ？あの新幹線の駅あるよね、三島って。
のぞみは止まらないよね。
降りたことないけど。乗ったことないけど。
え、乗ったことない？
あの東京から新幹線乗ったことないもん。
え、乗ったことないの？
東京から大阪だっけ。新幹線名古屋までしか乗ったことないもん私。
あの岡山から、
うん、だっけ。名古屋と東京の間は乗ったことがない。だっけ名古屋、東京、長野もあるし、東京、仙台もあるけど、うん、東京、名古屋は乗ったことない間を。
うーん、すきちゃん、
チーター機、チーター機で
いけば、チーター機でしょ多分
これわざと計画、チーター機、これいただき、チーター機え、東京からは4、5時間、
遠いな、
遠いね
今日だね。
じゃあ割と行きにくいとこなんだね。なんかすごい行きやすいとこなんかと思って
なかなか行けそうにないよそれ
またケイタコ面白い。チャーターじゃなくてチャターなと。もう突っ込んでいい？なんかチーター機って速そうじゃん。チーターみたいに速いんでしょ、チーター機って
かもね
伊豆真ん中を縦断して下田まで参ります。途中天城を越えます。いやちょっと天城越えしてみたいな、歌いながら。
天城って天城さん山、
天城峠じゃない、
峠だよ。越えるってことだけど峠だよな。
天城越え随道、天城随道戻れなくてももういいのと。クラクラ毎日を張って、
やった、
あなたと越えたい天城越えです
どこかな。
はい、
あとなんか面白いネタでもありますか。
面白いネタ、うん、お腹が空いたぐらい
え、またお腹空いたの。
なんかすごいお腹が減るんよねどうしてお腹が減るのかな。
ゲータ君着いた。あ、大分に、大分、あ、移動中だったな。
バイクで？
え？バイクで？だってバイク運転してたら、
あ、
書き込みできないじゃん。
そうだね。あ、行かない。
あ、
心霊スポットは行かない。
ってよ。
行かない。
でもこれ9トンネル、9トンネル。今は違うトンネルがあるんじゃない
？10でも10でも嫌ですよ。
昔だからあのトンネル掘ってて崩落かなんかがあって亡くなった人がいるんじゃないの。
今話は変わりますが、うん、東京オフの準備を あのいっちゃんとあうちゃんがせっせとしてくれてるんですよね、うん、ですね、聞いてくれって書いてあることがあるのでちょっと言います、はい、そのオフの日ですね、24日25日どちらがいいかリスナーさんに聞きませんか、
うん、
で
そうですね、
オフの日なんかね、うん、オフ会会場はクランド新宿で考えておられるそうで、
日本酒の立ち飲みとか、
30人から貸し切りができる
30人からか、うん、
なんかねゆっくり話せるとこがいいよねっていう話をしていただいてるんですけどね、うん、
交通費は出ません
誰ですかそんなこと言うとも。
ケタ君ですね。ユウさん、いろんなとこスタミオフなら行きたい。スタミオフ？ロケハン
するの？何本番今度か。スタミオフならって何？私らが行くときに今度か。このか。このか。
まあ皆さんが出やすい日の方がいいよな、ね。まあ、基本的にオフは夜になるだろうから。
まあね、ちょっと今ね、私は11月に決めて後悔していますけどね。
なんで？
ん？もっと、なんか、お金のある時に行けばいいかった。なんかいろんな提案してくれるんでね。やれ、アンミカの靴、オーダーメイドで作れるとこがあるよ、とか。昨日ね、
あったね。
書いてくれてって。うん、9800円。えって思って。なかなかね、行かれんけんね。夜は眠い。誰ですか？
で、昼間寝ときんさい。
青山墓地って何？あうちゃん。オフの会場？
うん。
何それ、肝試しでもするの？
今人数が増えたり減ったりするんじゃない？やってる最中に。
いや、怖い。
あれ、さっきよりも3人減ったぞとか。
やだ。
ボーナス払い。
ボーナス払い。いやー、なんかね、めったに行かれんってあれこれあれこれ考え出して、しまったなーってちょっと思ってますけど。でもまあ、言っても、年が明けるとみっちゃんがなんやかんや忙しくなるだろうし。
そうだね。
ね、今かな、今から11月かな、うん、みたいな前借り誰に？
ケイタ君貸してくれるんじゃない？
私ケイタ君にはね、冬のボーナスでパソコンの残りのお金を払わないけ融資しましょうか。
今速報が流れたけど、衆院選10月22日投開票。
ああ、言っとるじゃん、ずっとそうやって。
ほぼ確定みたいだね。
いやー、なんか。
統一で貸してくれるって。
選挙行きたくなの？
統一で貸してくれるって。
絶対いいわ。いいです、絶対。
あれ？ 10 月22日？
なんかある？
法事だよ。うちの親父の法事。
あれじゃん。サンライズ出雲の。
チケットを買う日は。
そうよ。
が選挙の日だ。
あれ忙しいね、10月22日ね。
まあ選挙だって晩までやってるじゃん。
うん、まあそうだけど。
僕は飲んじゃうから、不在者投票しとかなきゃな。
なんだ、それ歩いてき。
投票所だって遠いもん。小学校まで行かない
と。私、行かない。
ダメだよ。
非国民みたいなこと言う。
国民の義務だよ。
竜宮窟、竜の洞窟は駐車場代とかいろいろかかるっぽい。
うん、なんか入場料600円とかって書いてありますからね。 ということで、まあ、オフ会の日時を。基本的には Facebook でやってんだよね。
うん。だっけ、Facebook やってない人はなんか、あうちゃんに DM くださいってあうちゃんが言ってくれたんでしょ？そうですね。まあ、そんなね、でも言っても、言ってもよ。うん、私ら別に芸能人じゃないんで、そんな、あの二人が来るけ、とか言って、そんなに、大げさにしないでください、ね。たかが、島根の田舎者ですか。
こじんまりとで。
うん、いいよ。まあ、そんなにあれこれせんでもいいけね。みんなに会えたらそれでいいですか。みっちゃんはいつも、ああ、いいな、オフいいなって言ってるんで、満足させてやってください。みんなでワイワイって飲むだけで彼は大満足しますんで。
そうだね。イベントですよ。
え？
あ、イベントですよ。イベントですよ、だった。
何言ってたの？イベント
。
どんな目しとるのあんた。はぁ、メガネ買いなさいや。
青山墓地から眺める六本木ヒルズがとても綺麗ですよ、だって。ほら。綺麗な夜景が見えるんだ。
いや、私は、青山墓地から眺めるんだけど、六本木ヒルズから眺める夜景でいいです。
六本木ヒルズから青山墓地を眺めるってこと？
取り立てに東京府行くかね。来い来い来い。来ても払えんよ。まだ払えんよ、12月の日と。しかもね、もう。すいませんね、ケイタ君、渡しちゃって。
はい、ということで、まあ、皆さん、ご都合があると思うんで、こっちの方が都合がいいよっていうのを、Facebook のページか、あうちさんにご連絡をよろしくお願いしたいと思います。以上、空海 IT ニュース、9月21日でした。お届けしたのは、
オフの資金が、オフのお小遣いが欲しいので、私の iPhone6 と 4S を10万円で買ってくれる人いませんか？
ません。
の、好きちゃんと。
そんなやつはいねえよ。のみっさんでした。それでは、また明日。3、4。ただもの。
ただもの。
好きちゃんに合わせるっちゅうのに。
あ、そうかそうか。三四
ただものだんだん
だんあった
合ってるよ学習しねえな
私的には、ね、全然合ってないの気持ちが悪いわ今の言い方
それはきっと青山墓地のせいだ
やめてくれる啓太君来るなこれ東京タワーに行きたいって今週来るよ
来る、
うん、来るぞ来るぞ
Sora Umi IT News。